国そのものが立たないっていう、もう終わりの時代に今入ってるわけですね。一人一人が神を掴むことで人類は生き延びるであろうってことを言ってるわけです。
日本人が持つ、遺伝子というか。
ちょっと怖い話になってきましたね。
国の王じゃないんですよ、天の王ですよね。ですので、こう魂が求めるものにこう向かってるっていう、宇宙をコントロールするっていうぐらいの中身ですね。
皆さんこんにちは、エンペラーコードプロデューサー兼ナビゲーターの錦織圭です。間違えました、柳田敦です。
皆さんこんにちは、アシスタントの南京子です。よろしくお願いいたします。
はい、南さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
錦織じゃないですよ。
はい。
さあ始まりましたけれども、はい、我々のお隣には若干肩が映ってます。
はい
はい、どなたでしょうか。
大野先生にお越しいただいています。肩しか映ってないんですが、大野さん確かにいらっしゃるので、ちょっとだけ手を振っていただいたりしてもいいですか。
ちょっと手を振れば出るんだ。あ、こっちかな。あ、こ
はい、大野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、相変わらず大野さんもご健在ということで、はい、はい、大野さんですね、毎回ちょっとお伝えさせていただくんですが、非常に養殖に疲れているということで、インターネットのようなこのような形でのですね、どなたでも見れるものではちょっとお顔を出してないということをご了承いただきたいと思います。はい、で、早速ね始まりましたけれども、はい、今回、エンペラーコードのですねプレ講座ということになります。
はい、
そしてこちらは2019年の春から夏にかけてですね、はい、実際に開催させていただきました。令和に変わるタイミングで開催させていただいたんですが、大変な大反響
でしたね。
いただきました。はい、はい、もう私のプロデュースナビゲート人生でも錦織圭って間違ってしまうぐらいすごい反響だったんです
よ。ですね。
はい、で今回ですね、改めてたくさんのリクエストいただきましたので、そのプレ講座、ぜひ多くの方にご覧いただきたいと思っております。
はい、
そしてその先にはですね、本講座ということで、実際に令和元年に開催した本講座も本当にすごい講座になりましたけれども、こちらの方のご案内もさせていただきたいと思います。ということで、改めて、我々このメンバーでですね、エンペラーコード終了記念して、収録をねまたさせていただきたいなと思うんですが、
はい、
また新たな気持ちでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
結構ね、南さん人気も前回ありましたね。
ありがとうございます。
さあ、ということで行ってみたいんですけれども、こちらですね。
はい、
はい、お願いします。
元霊の究極奥義、エンペラーコード、人類の帝王学、究極の宇宙創造原理、徳佐の神田からの教えを伝授する。
はい、ということで、すごい
壮大なテーマです。
壮大なテーマですけれども、はい、こちらをねお届けさせていただきたいんですが、
はい、
小野さんにちょっと聞いてみたいんですが、このテーマ、
はい、
すごいテーマですけれども、いかがですかね。
そうですね、テーマが広すぎて、こう現実にどう応用するのか、
はい、
逆に分かりにくい面もあろうかと思いますけれども、
はい、
基本的には元霊といいますかね、言霊の使い方を知ることで、自分の、人生でもそうですし、もっと言うと広くこう自分の関わる人々とかですね、
はい、
そういった方々の人生すら変えてしまう、また現実創造を可能とする、元霊の教えっていうものが、このエンペラーコードに入っていると、そういう見方でいいかなと思うんですね。
はい、もう初めての方は言霊じゃなくて元霊なのとか、
そうですね、
いろんな疑問あると思うんですが、これご覧になると解消されると思うんですが、はい、まずエンペラーコードという名前なんですけれども、
はい、
まさにその天皇のコードといいますか、
はい、
という名前ですけれども、これはどういうことなんですかね。
もともと天皇の世界と一般の人々の世界っていうのは完全にこう階層が違うっていうんですかね、やはりこう、私たちの世界でこうやってることというのが、一個上の階層から見ると、全部お見通しであったり、 あるいはこう私たちが平和に、まあ、暮らすことができるのも、まあ、その上の階層から常にこうある働きかけがあってですね、
はい、
こう、まあ、日本も今平和にやってますし、まあ、一応こう世界の中でもこう豊かな国ってことでできると、はい、いうことがありまして、もう本当にこう普段私たちが知ってる階層ではない上の階層の言葉が存在してですね、まあ、そこに存在するものが、まあ、エンペラーコードでもあると、まあ、いうことが言えると思うんですね。
成さんどうですか。
もうね、一般人の我々には通常手の届かない話ですよね、
はい。まあ、今回令和ということになってですね、はい、多くの方が改めてこう皇室とか天皇とか、そういったところにね、まあ、日本の歴史の凄さとかね、そういったところにも興味ある方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、これエンペラーコードとして人類の帝王学と言ってる通り、まあ、全ての我々の一般の人たちも含めた帝王学ということで理解していいんですかね。
そうなんですね。これまでこのエンペラーコードという、まあ、階層の上の教えはですね、
はい、
一般の世界には降りてこなかったんですけれども、
はい、
まあ、今回まあ、この時代ということもありますし、
はい、
まあ、逆に言うとこう先の見えない不安な時代っていうところも含めましてですね、そういった、まあ、階層の上のまた実現可能なですね、本当にこう英知が詰まった教えだからこそこの現代に蘇らせるという目的で、まあ、この時期に公開しているという側面があります、
はい。まあ、そうしないともう地球とか人類が持たないっていう部分もあったかと思うんですけれども、
はい、
そのあたりの認識はまだ変わらずということですかね。
まあ、それは逆にまあ、年々ですね、
はい、
まあ、そういった危機感といいますか高まっているっていうこともありますし、
はい、
まあ、そういった状況とこう人々の不安っていうものはリンクしますので、
はい、
不安がこうまさにみんながこう不安になってくると、まあ、実は自然災害も起きやすいっていうそういったリンクのデータもあるぐらいなんですね。
なるほど。
ですからこうよりこう皆さんにこう安らかな気持ち でかつただ安らかではなくこう有意義な、まあ、人生を送っていただきたいということも含めて、はい、まあ、こういったお話が出てきているということですね。
なるほどですね。まあ、そしてこうサブタイトルでついてますけれども、究極の宇宙創造原理徳佐の神田からの教えを伝授するということで、まあ、これも当然、まあ、エンペラーコードにつながるものだと思うんですが、
うん、
今まではこう決して公開されなかった教えであり、まあ、最上級といいますか最も上の階層の教えを、はい、ついに公開していただけるということだと思うんですけれども、
はい
はい、
まあ、もともと一般の方が知る世界としてですね、神道では三種の神器っていう、
はい、
ことがありますけども、徳佐の神田からというものはですね、この三種の神器の元にある神宝、まあ、神の宝っていうことなんですね、
はい。
ですから本当にこう三種の神器もすごい世界なんですけども、まあ、その奥にあるものは何かっていうものが、まあ、全てこの徳佐の神田からにこう含まれているということでして、でこれは本当に今まで歴史的にもですね中身が公開されたことはないっていう、まあ、そういうものでもありますね。
南さん、
はい、
まあ、南さんもともとそういう少し神道とかに興味がおありということですけれども、はい、どうですか。
いや、もうそんな普通だったら一般人がそういう世界があるっていうことすら知らなかったわけじゃないですか、
はいはい、
それを今の時代にたまたまここで出会って知る機会を与えられたってすごいことですよね。
すごいですよね、本当に、ね。そして、まあ、なぜ、大野さん、そして大野さん所属している、研究所がそれほどの教えを公開、できるのかというところもこの後ちょっとね、はい、初めての方もいらっしゃると思うので、ご紹介していきたいというふうに思いますが、はい、本当にすごい、まあ、日本人なら全員これ興味がある、ねテーマだと思うので、しっかりとね最後まで受講いただきたいと思います、そして、まあ、早速ね今回、一の巻ということでやっていきますけれども、はい、テーマこちらですね、
はいはい、激変する世界と日本生き残るのは誰か。
はい、ということで南さんが美しく読み上げていただきましたがかなりの激しいテーマにはなっておりますけれども、
です、ね、激変です
よ。激変、これプレ講座ということでお届けしますけれども全4回ですね、
はい、
プレ講座でご受講いただいて、 で、まあ、これ本当に毎回どの回もすごい内容になってましてですね、うん、はい、ぜひしっかりと学んでいただきたいなと思いますけれども、まあ、その1回目、
はい、
まあ、今回当たります。そしてまあ本講座で、本当の意味でのエンペラーコードがまあ公開されるということなんですが、
はい、
まあ、その位置づけでの今回第1回目ですね、早速見ていきたいなと思うんですが、はい、こういったテーマを学ぶことになります、
はいはい、真実の世界と日本の情勢と歴史、
はい、
サバイバル時代にあなたが生き残るためにすべきこと、
はい、
日本に残されている真の帝王学とは、
はい、ということで、まあ、大きく3つの見出しありますけれども、はい、まあ、これ、まあ、大野さんこの後ね皆さん本編見ていただきますけれども、はい、一言だけで言うとこれどうでしょうか。一の巻に関しては
一の巻に関しては普通一般的に私たちはいろんなこう情報をですねテレビとか新聞とか、まあ、今はほとんどがネットですけれども、はい、まあ、そういったところから受け取りますけれどもそこで受け取る情報のほとんどがですね、まあ、間違いと言っては言い過ぎですけどもまあ、しょうもないっていうんですかね、
うん、
こう本当のことを言わないような情報を受け取って、まあ、いわば偽情報みたいなものをですね、
はい、
こう日々つかまされてるわけですよね、
うん、
まあ、世界の動きに関してもそうですしやはりこうマスコミが言 う, こう現状というものはもう完全に操作された後の情報をこう私たちに投げかけてますので、
はい、
まあ、そういった嘘の情報というんですかね、うん、間違えた情報をもとにまた行動しますよね私たちは。
まあ、そうですね、
で間違えた情報をもとに行動すれば間違えた結果しか生まれないのは当然なんですけども、
はい、
意外とそこを皆さん疑わないっていうことがありますので、まあ、本当はこういうふうになってますよってことを、まあ、この一の巻でお話をできればということで、やっておりますね。
楽しみですね。
ですね。
そして二の巻三の巻四の巻という形でどんどんどんその、ね、答えが明かされてくるわけなんですが、はい、早速見ていきたいなと思います。そしてまあ最初にですねまず、大野さんそして大野さん所属されている、研究所ですねについてちょっとご紹介をしていきたいと思います。
はい、はい、では大野さんご紹介します。大野康さん一般社団法人白川学館理事ラボラトリオ株式会社代表取締役ユダヤ教をはじめ世界各国の宗教と民間伝承を研究後白川神道元礼太まりの行を通じ新たな世界観に目覚める。現在は日本と米国に意識変容のためのデジタル技術を普及すべく東京と山梨を拠点にさまざまなプロジェクトに力を入れている。著書に和の成功法則願いを叶えるお清め CD ブックなどがあります。
まあ、ということでね本もたくさん出されていて、まあ、大手さんの出版社さんからも出ているのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、まあ、この写真は何ですかね。チェーンソーで木を切って
これ大野さんですか。
はい、
これ、うん、何をされてるんですか。
家がですね、
ええ、
実は山奥にありまして、
はい、
でこれ薪を切ってるんですね。
はい、
で冬は結構寒い時はマイナス15度ぐらいまで行くので、
うん、
暖炉というか薪ストーブを使ってるんですが、そのための木をですね、切って用意していないと、冬は凍死してしまうってことがあってですね、まあ、ある時期になるとこう、まあ、丸太を買ってきてですね、
はい、
まあ、切ってで最後斧で割ってってことで、まあ、その薪棚に積んで準備すると。で今すでにもう薪は使い始めていますけど、
で、まあ、大野さんですね、まあ、我々ねよく知ってますけれども、
はい、
まあ、今回皆さん聞いていただけると、うん、ものすごいこう深い英知と、そしてそれを分かりやすく皆さんにお伝えいた、うん、ね、してくれるんですけれども、はい、その所属するね、まあ、いくつか、ございますけれども、ちょっとそちらの方もご紹介お願いします。
はい、大野さんが所属するグループご紹介いたします。一般社団法人白川学館白川の継承者七沢賢治を筆頭に天皇祭祀を司ってきた白川神道の教えを今に守ります。2つ目熱天株式会社意識変容のための最先端技術を研究開発同社が開発した製品はシリコンバレーでも高評価を受けています。世界の国家機関機密機関も訪れています。 そしてラボラトリオ株式会社です。人類の意識進化のため上代和語から銀河構成言語まで幅広い言語コードを開発、その応用範囲は宇宙規模にまたがります。
はい、ということでまさにこう古い古神道といいますか、ね、
はい、
アナログから最先端の科学まで全てを網羅しているというのが、うん、まあ、我々は研究所と言って、ね、呼ばせていただいてますけれども、はい、こう大野さん所属されているグループになりますけれども、
うん、
大野さんすごいですよね、こちらのグループは本当に。
まあ今ご紹介いただいたように、
はい、
本当にこう古い英知と最先端のテクノロジーっていうのをですね、いかに融合できるかっていうことを、まあ、テーマにしてまして、はい、で言い方を変えますと、こうアナログとデジタルをいかにこう合わせるかっていうことなんですね。で、このアナログとデジタルのどちらがいいっていうことでもないんですよね、
はい、
この両方のいいところを合わせて、この両方の世界をもう突き抜けようっていうのが、まあ、一応大テーマっていうんですかね、
はい、
でまた一番こう人類の役に立つであろうというものがここに全部詰まっているので、まあ、それをこう、まあ、表現形としてはデジタル技術でこう皆さんが使えるようにしていると、
はい、
まあ、そういうことなわけですね。
それはまあ、昔は天皇ただ一人の教えだったものとかもあると思うんですけれども、
はい、
現代においては我々、うん、一般の人たちもその教えをちゃんと受けて活用して、
うん、
意識を進化させてより良い時代を作っていこうというようなところなんでしょうか。
はい、そうです。結局歴史的に見てもこう最高の教えっていうものはですね、一般の世界には絶対に降りてこないんですね。あくまでもこう天皇もしくはまあその、まあ、同じ階層のレベルにずっとこう留まってるというか、そこから漏れないようになってまして、はい、で逆にまあ、それがこう残されたことで、まあ、今のこう日本の体制も守られているんですけれども、まあ、だんだん隠している場合でもなくなってきたということもあるわけですね、
うん、
ですからそうした英知というものをですね、ただ言うだけですと結構内容がすごく難しかったりですね、あるいは本当のことを隠すためにわざと嘘の情報もいっぱい入れてるんですよ、
うん、
この世界っていうのは。ですからそこから本物だけをこう集めてきて、それで一般の社会に通用するといいますかね、理解できる状態に落とし込んで、さらにそれをデジタル装置に応用することで、まあ、誰でも使えるようにすると、
はい、
またそうしないと意味がないというのが私たちの考えですので、ですからその最高の教えであっても、誰かそういうね特別な能力を持った人しか使えないっていうんではなくて、
うん、
まあ、誰でも使えるようにするというのが、まあ、一番こう文明の転換にですね、まあ、必要だってことでやってるわけですね。
どうですか南さん、
ね、この科学の進化によって、はい、私たち一般人もその恩恵に、ね、こう、はい、ね、預かることができるっていうのは本当にいい時代に生まれましたよね。
そうですね、うん、私もその奈良沢先生とずっとお付き合いさせていただいて、常に公というか、うん、みんなのことを考えていて、自分たちだけでこう、うん、技術をとかではなくてですね、もう広く公開して、まあ、それだけやっぱ一人一人が目覚めていくというか、
うん、
意識進化していかないとダメな時代ということらしいんですけれども、はい、まあ、それを、まあ、今回の徳さんの神田からについてもですね、はい、まあ、エンペラーコードについても、まあ、この白川学館とありますけれども、白川神道の教えをこうずっと受け継がれてきた奈良沢先生から、まあ、その伝承者、まあ、継承者である奈良沢先生が今回まあ公開していいよということになったということですかね。
もちろんそれがなければですね、勝手に公開できませんし、また奈良沢先生もしかるべきところから許可をといいますか了解を得てやってるわけですね。
そのあたりは今後の大野さんのお話を聞いていただくとですね、
はい、
それご理解いただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ということで、まあ、ここまでになるんですが、これまでですねちょっと我々としてもですね、実は、
はい、
まあ、この5年6年7年にわたって、ずっとこうこの 研究所の英知というものをですね、多くの方にお伝えしてきたんですけれども、まあ、累計7万人以上が参加しというふうにあります。で、有料講座の方でもですね、3000名ぐらいの方、はい、ご参加いただいた講座があります。まあ、2014年からですね、ずっとこうやってきてるわけなんですけれども、そして令和に入り、ついにエンペラーコードというですね、はい、まあ、最上級といいますか、ついに公開されたという形になります。それをですね、まあ、皆さんには今回体験していただくということになっております。はい、でちょっとこちらご覧いただきたいんですが、先ほど大野さんの、ね、説明でもあったんですけれども、まあ、日本だけではなくてもアメリカシリコンバレーを通じて、世界に、で、まあ、こういうアナログデジタルですね、はい、普及されているということなんですけど、こちらは何なんでしょうか。
ちょうど今まあ、世界的にですね、こう人類の意識変容っていうものが、まあ、必要だということで、まあ、見直されていまして、で、まあ、去年、まあ、一昨年ぐらいからですね、まあ、シリコンバレーの方で、まあ、そういった意識変容のための、まあ、集まりっていうのがあるんですね。はい、でそれがトランステックっていうものでして、まあ、このトランステックっていうのは意識変容のためのテクノロジーっていう、こう、まあ、意味の英語なんですけども、はい、これが年々参加者が増えてまして、またこれに協賛する大企業がですね、これまた年々増えてます。
はい、
でちょうど今年はですね、11月の中旬に私どもも、まあ、社員5、6名送り込んでですね、で我々が開発した、まあ、デジタル装置を、まあ、現地に持って行ってですね、数多くの、まあ、世界中の方に体験いただいたっていうことがあったんですね。で結局なぜ今アメリカでですね、このトランステックが流行ってるかというと、まあ、今まで例えばいろんな瞑想法とかですね、盛んになって、で Google とか大手企業でも、まあ、有名なありますよね、
マインドフルネスとか、
はい、られたものがありますけれども、彼らが気づき始めたことは、もうアナログでこう瞑想をやってもですね、進化が遅いんじゃないかっていうことなんですね。どうしてもこう瞑想すると気持ちはいいですけども、ある程度から先に行かないっていうことがありまして、でそれであれば意識進化の装置を使って、まあ、脳に刺激を与えて短時間でこう、まあ、進化というか変化させてしまおうということで、まあ、その方面のテクノロジーを開発しようということでできたのが、まあ、トランステックという集まり で、でここにこう世界中から、まあ、そういった開発をする会社が集まってですね、で展示会の中で実際に来た人にいろいろ試してもらっているっていう、まあ、ことがあるわけです。まあ、本当にこれ私の言葉で言うのも言いにくいんですけども、はい、ダントツで一番でしたね。
さすがですね。
もう来た人もう皆さんびっくりされて、はい、でなんでびっくりするかというと、今回展示したのがハットロンっていう名前のですね、
はい、
いわゆるこう10秒ぐらいで人間の脳をですね、悟りの状態に持っていく機械があるんですよ。
うん、
でそれはいろんな会社が同じようなものを出してますけども、まあ、全然そういう状態に入らないんですよね。でところが私ども の開発した装置はもう誰でもその装置を、まあ、ちょっと上にこう被るんですけどね、
はい、
やっていただきますと、まあ、ただ10秒ぐらいで全く意識がこう変化するっていうことがまあ体験できまして、でそれで去年もそうだったんですが、今回はより大きな会社が一緒に組みたいっていうふうにこう、まあ、行ってきてまして。
うーん、南さんでも変わりますか。
なんで私でもって
やっぱり皆さんでも必ず変わるんですね。
本当ですか、はい、私でもハットロンをかぶれば
お酒好きが治るみたいな。
いやそこは治したいと思ってないのでいいです。
いやでもこのパロアルトっていうともう本当にシリコンバレーど真ん中というかそういうところで、はい、それは結構大きなもうカンファレンスになってる感じなんですかね。
もう相当大きいですね。
その中でダントツと、
うん、すごいですよね。
ダントツっていうのは本当私がこうただ言ってるだけではなくて、このトランステックの主催元のですね、トランステック研究所っていうところがあるんですね。
はい、
でそこの、まあ、所長がですね、 まあ、スタンフォードとかあのソフィア大学の教授やってるんですけども、うん、その方があの我々に対してもうあなた方ナンバーワンだって言うぐらいだったっていうことなんですね。
なるほどですね、
はい、
すごい。でも手応えを感じてきたってことですよね。
すごいですね、
うん。
まあ、それだけまあ時代世界的にもまあこういったものが受け入れられるというか、まあ、皆さんやっぱ同時に気づいてきてるんですかね。
そうですね。あので、海外の製品っていうのはテクノロジーばっかり追求していて、うん、あの古代の英知っていうのは全く入ってないっていうか反映されていないので、はい、すごく薄っぺらなんですね。
なるほど、
ええ、
さあということで、
はい、
まあ、本当にすごい技術も、ね、この後公開もあるんですけれども、ちょっとこちらの、1枚小野さんの方から解説していただきたいんですが、
はい、あのこれまあ皆さんご存知 の、 あのマズローの欲求の5段階っていうものがありますけれども、うん、はい、あのこれまであのこの5段階目に来る、まあ、自己実現っていうものを目指してですね、
はい、
あの皆さんこう頑張って仕事したり、あの、まあ、自己実現っていうための本を買ったりですね、うん、やってきたと思うんですが、あの先ほどのトランステックが目指すところはもう自己実現っていう世界ではないんですよね。もうそこはあのもうあの十分やったからいいでしょうと、はい、あるいはその十分やって失敗したからいいでしょうっていうことがあって、でこれから目指す世界は自己実現ではなくて自己超越ですよと、うん、でここに入るとあのこれまでの欲求の世界は全部手に入るし、さらにその上を目指すようになりますよってこと で、 でそのためのテクノロジーっていう意味もあってですね、でこの資料ってのは今日本語になってますけども、あの英語になって、まあ、向こうでこう実際にあの説明会もあったような内容の一部です。
なるほど、まあ、ここにあるようにテクノロジーとの融合という意味では従来技術はまあ2階層までで、うん、そこからの変革技術に関してはそこから上、まあ、自己超越も含めたものが、うん、これからの変革技術で実現できていくと。
そうですね、まあ、そうしたいっていう多分あの気持ちの表れもあるんですけれども、うん、
なるほど。
ですからあのその変革のために必要なあのアナログの英知っていうんですかね、
はい、
でこれはもう私どももですね、世界中のいろんなこう文献とか、まあ、それこそインドとかエジプトとかいろいろこう探しましたけども、まあ、まず残ってないんですよね、
うん、
で結局あの残っていたのがこれが、まあ、唯一というか、まあ、天皇のこう教えの中にですねそれがあって、でさらに言うとその教えというものがかつて古い時代にエジプトとかマヤにも伝播したっていうことまで分かったっていう、まあ、そういうことなんですね。
そうするとエンペラーコードというのも今回のエンペラーコードも、うん、その教えを一部公開していただけると、
うんうん、でそれでその教えのまさに根幹となる部分に、はい、あの特産の神宝というものがあり、それがあの現代風に言いますとエンペラーコードということで、まあ、それをこう今回公開しようと、はい、いうことになってるわけです。
はい、ありがとうございます。ということでね、これ改めてエンペラーコード、はい、まあ、本講座を終えてですね、まあ、新たに撮らせていただきましたけれども、本当にこれすごい講座になってますので、ぜひ皆さん楽しみに、
はい、
ここから、まあ、一の巻からですね、四の巻、そして、本講座に向けてですね、ぜひ楽しく学んでいただきたいと思います。
はい
はい、あまりにもですね、我々も盛り上がりすぎて大野さんがプレ講座といえどもすごいいろいろ教えていただいたので、どの講義もちょっと長いんです、
はい、
なのであの続きはコメントいただいた方にはあの完全版というのを出してますの で、
です、ね、
ご覧いただきたいんですが、はい、まずはね、先ほどお伝えした石巻の本題ですね、うん、激変する世界情勢のところからお話を聞いていただきたいというふうに思います。はい、はい、それではどうぞ。では早速最初のテーマに行ってみたいと思います。
はい、最初のテーマはこちらです。激変する世界情勢
ということで、まずは世界を知ろうということなんですけれども、はい、こちらまず一つ目のテーマですね、
はい、沈みゆく地球、激変する世界、崩壊する資本主義、
はい、
ちょっと怖いですね、
はい、
まあ、のこのテーマに関してはですね、あの今ネットでも、まあ、いろんな人が こういった警告されてますんで、まあ、詳しく言わなくてもいいのかなという点もあるんですけども、まあ、資本主義っていうことで言うと象徴的なのがですね、世界のこのトップの8人がですね、全人類の富の半分を持ってるっていう、まあ、そういった話があったですよね。でこれもですね、実はその発表の前年はですね、世界の62人がだったんですね。でそれが8人にいつの間にかこう変わったっていう経緯もあるんですけども、つまりこう富がですね、もう極端なまでにこう偏ってるっていうことなわけですね。で今現状大体世界の富の大体 82% はですね、全人口の 1% が持ってるって言われるんですね。1% の人が富の 82% を持ってるっていうことですから、まあ、これは単純に言うとものすごい貧富の差が発生してますし、上の人がですね下から吸い上げる構造になっていて、でそれがまあ、上にいればですねいいかもしれませんけども、まあ、だんだんこう社会というものがですね、不満不安とかですね、また怒りですね、まあ、そういったものでこうだんだん満たされていっちゃうわけですよね。でそうしますと今のアメリカの状況もそうですけども、もうだんだんこう社会体制変えていかないと、まあ、国そのものが、まあ、持たないっていう、まあ、そういう状況にあるっていうことですよね。なんでこれはまあ何というかあちこちと言われてますけど、まあ、この資本主義がですから、そういった富のこう偏在によってですね、極端なまでのですね、ある限界までいくと、まあ、完全にひっくり返るっていうか潰れちゃうっていうのは、まあ、これは別に特殊なことではなくて、まあ、当たり前じゃないかなと思いますね。
やっぱそういう、 こう言葉にはないっていうか、その富の偏在による貧富の差による、例えば怒りとか憎しみとか、なんていうんですかね、そういった言葉にならない言葉みたいなものも地球を覆うとまた良くないわけですかね。
そうです。とりわけ私ども研究しているのは、例えばGoogle のサーバーがありますよね。で、あれは年間に相当な数が壊れると聞いてますけども、実は機械の不具合で壊れているのもありますが、それだけではなくて、言葉によって壊れてるんですね。ネットで人のこう悪口を言ったりですね、そういう怒りとか、まあ、悲しみもあるでしょうし、まあ、そういった感情的な言葉というのが実は機械を壊すんですね。サーバーを壊しちゃうんですね。ですからそういった情報がですね、まあ、今この瞬間もネットを通じて、まあ、世界中を飛び交っていてですね、でその言葉の数がもうどれぐらいあるのか想像つかないぐらい飛び交って、世界を、まあ、言うなれば言葉で汚してるんですね。ですからそれを変えなくてはいけないという、そうしないとやはりこう限界までいくと、まあ、どうしても、まあ、戦争とかですね、またこう自然災害というのもそうした言葉の流通に実は影響を受けるので、まあ、そういったことも起きる可能性があるというふうに考えるわけです。
そして次のテーマなんですけど、
はい、次のテーマは世界を動かしているのは一体誰か。
これは絶対わからないようにできてるんですけども、まあ、ただまあ、歴史的なこう背景でですね、こう見ていきますと、もともと地球上にいろんな国があって、でそれぞれの文化を持って、またそれぞれの言葉を持って、まあ、幸せに、まあ、それなりにやってたわけですよね。でところがある時代からどこを歩いてもマックがあるとかねどこに行っても、まあ、ウォルマートはあれか、まあ、そういう欧米のですね、こうお店がいっぱいあるっていう、でみんな決まった洋服を着てですね、ジーパン履いて、こういうスーツ着てっていう画一化の、まあ、歴史というかですね、まあ、要はこの土人からみんなこう西洋式の同じこうスタイルにですね変えられてしまったっていう、まず現実があるわけです、でそれをまあ一般的にはグローバリズムって言いますけども、まあ、それはじゃあそのグローバリズムによって世界が幸せになったかというと、まあ、先ほど言ったように貧困の問題、環境の問題、いろいろあってですね、もう本当に幸せなのは、まあ、そのトップのですね、支配層だけというのがまあ実態でして。
なってます、
はい、世界的知性が警告する未来、一人一人が神をつかまないと滅びる。
これはまあ、フランスのですね、まあ、人類学者であり、まあ、社会学者であるジャック・アタリさんという方がいまして、でこの方まあ、昔からこういろんな未来予測っていうのをやってるんですけども、まあ、たまたまこの画面に出ている本ではないんですが、 あの2006年にですね、こう世界がこうなると、まあ、予測した本がありまして、日本語には翻訳されてないようなんですけども、一応その内容を言うとですね、この2006年時点で言っていたことは、これからですね大麻が解禁になると。で今実際行くとアメリカもですね、あの州ごとにこう合法化されたり、まあ、カナダもそうですよね、まあ、そういった話ですとか、あのこれからの戦争というのは電子兵器ですとかナノテクノロジーを使った兵器、細菌兵器、まあ、こういったものが主流になるとかですね、いろんな予言されていて、まあ、私ども研究所もいろんなこういった類の方々の本を読みますけど、まあ、かなりこうジャックあたりさんというのは、まあ、よく当たるっていうかですね、まあ名前もそんな感じなんですけど
今のは
笑っていいとこだった
ですか、はい、笑っていいか、いや私も予想しなかったんです今。ただあの当たるんですよ、うん、で、まあ、ただこの方も実はあの裏の世界の人じゃないかっていう話もあってですね、まあ、それを言ってるだけっていう、まあ、噂もあるんですけども、ただあの特筆すべきはですね、あのその2006年の本の中で、まあ、このまま行きますと大体2030年ぐらいに人類がですねもう危ういことに なりますよと、うん、でそうならないためにどうあればいいかというと、もうこれから一人一人がこう神を掴むというかですね、本当にこう失われた神という概念を掴むことで、あの世界は、まあ、あるいは人類は生き延びるであろうってことを言ってるわけです。
女性がやっぱりね活躍する時代だということ、それも日本でもね証拠ありますけれども、はい、じゃあ最後ですね、ズバリこれをちょっと聞きたいんですけれども、
気になりますね、お金、仕事、戦争、生き方はどう変わる。
やはりこう今の時代で皆さん気づかれていることはですね、まあ、一つにはこう闇雲にお金持ってもしょうがないなっていうことですよね。何百億とあっても、まあ、使えるお金決まってますんで、樽を知るって言葉がありますけども、樽を知るまでいけばいいじゃないかっていうことは当然なるわけですね、うん、ですけど今その樽を知るというレベルまでですね、あの言ってないのがまあ実情かと思うんですけども、あのただしそのお金のものの見方がですね、まあ、昔のように闇雲に稼げばいいとかですね、あの人を騙してでもこう稼げばいいっていうものから、まあ、シフトしてるっていうかですね。で、仕事の方ですけども、あのこれも、まあ、あのお金の本質と同じような世界なんですが、
続いては日本ですね。
日本人として絶対に知っておくべき真実の日本。
はい、ということでまたちょっと細かくいくつかのテーマを聞いていきたいんですけれども、はいはい、まずこちらです。
まずこちらですね、学校では教えない、マスコミも報じない真の日本の歴史。
まあ、ここが一番ちょっと重要なところでもあるんですけども、まあ、これもまあ実際にはですね、今ネットのこう社会の普及によってですね、あのこの辺詳しく言ってくださる方もいます、うん、ですからあのより詳しくというのであれば、またあのそれぞれ皆さん見ていただきたいですけども、ただポイントで言うとですね、この日本という国はどういう方向に動いているかというと、潰れる方向に動いているんですね。つまりあの日本という国をあの滅ぼそうっていうですね、意図がもうこれ大昔からあるわけです。で実際どれぐらい前からあるかというと、それこそあのもう450年ぐらい前というか、あのフランシスコ・ザビエルが鉄砲を持ってきた時代にもう日本をですね潰して植民地にするっていう考えてきてるわけですね。でまたあの150年前ぐらい前ですね、明治維新もそうですし、まあ、第二次世界大戦後もあの基本的にこう日本をですね、あの潰さないと世界の統一ができないというのが、まあ、支配者側の理屈なんですね。でそこであの起きている問題というのが、まあ、特にこれは第二次大戦後ですけども、あの徹底的なですね、もう自虐史観を植え付けるっていうことをやったんですね、うん、つまりあの我々日本人がですね、日本はなんて悪い国だと、なんて愚かな国だと思わせるように、もうあらゆる仕組みを作っていったわけですね。これはあの、まあ、日教組といいますか、あの学校もそうですし、あとマスコミでもいろんなこう中国の問題、韓国の問題取り上げながらですね、日本がいかに悪いことをしてきたかということにこう一生懸命報じるわけですね、うん、でそうしますと、あの学校でも教科書でそうやって習ってですね、でテレビでもそうやって聞いて育ちますと、やっぱりこう日本という国に誇りを持てなくなってくるわけですよね、うん、
まあ、ここはね押さえていただきたいと思いますが、そして
神道とは何か、
はい、 きなり来ましたけれど
深いですね、はい、
やっぱこれすごく大事なテーマでして、はい、まあ、神道といいますとやはりこう皆さんこう神社とかですね、まあ、元旦とかお参り行かれると思いますけども、うん、まあ、神社っていうイメージが強いと思うんですよね、うん、じゃあ神社とは何ですかっていうことにもなってくるんですが、そもそもこの神道っていうのはですね、神社という形態を取らないんですよね。近年の神道のことを言うのか大昔の神道のことを言うのかで全く内容が異なりまして、うん、で本来の神道というのは古神道と言いましてですね、弥生時代以前のつまり縄文以前のですね、神とつながる技を神道と呼んでまして、で弥生時代以降にですね、大陸からいろんな文化が入ってきてですね、でそこから鳥居の形もややこうしなったようなおしゃれな形になって、で一見それらしい神社がいっぱいできましたけど、もともと岩倉とかですね、あとまあ木とか森とかいろいろありますが、山とかですね、まあ、そういった自然信仰というのが神道であって、建物っていうのはその後のまあ中国の影響なんですよね。ですから建物をいくら拝んでもですね、私どもの世界でいうとあまり効果ないよっていうそんなことなんですけど。
はい、続いてはこちらです。
日本人の知らない本当の神道。
じゃあ本当の神道とはどういうものですかと言いますと、はい、これが私どもやってる白川神道がまさに、まあ、そうとも言えるんですが、本来神道というのはこう皆さんよくねお願いに行ったり拝みに行きますよね、まあ、そういう世界では全くないんですよね。それこう拝んだりお願いに行くので神道が宗教のように見られてしまうんですけども、全然そういうもんじゃないんですよね。さらに言いますと神道っていう言葉自体が明治時代以降の話なので、まあ、仏教とかいろいろあったので、まあ、整理するためにそういった名前をつけてるだけで、例えば白川神道ってのは。
続いていきましょう、はい、いよいよ核心に入ってきますけれども、
天皇とは何か、
まあ、この辺も非常にですね、一般的にはタブー含みというか、なかなか言いづらいんですけども、本来のっていうことで言わせていただきますと、はい、まさにこの漢字がもうそのまま表してるっていうことになりまして、まあ、天の王ですよね、うん、国の王じゃないんですよね、まあ、ヨーロッパとか、まあ、世界各地ではですね、君主って言ったり、一般的にですね言われる王様っていうのはですね、要は戦争で勝って相手の領土をですね、うん、奪い尽くして人もね散々こうやっつけてですね、で王様になるわけですよね。これはイギリスにしたってヨーロッパ全部そうですよね。戦争で勝って土地をこう奪って王様になってるってことですよね。で一応自分の知性というか長くこうね子孫まで栄えるように、まあ、いろんな手を打ったり、あるいは、まあ、イギリスであればですね、まあ、そういったロスチャイルドとかいろんなところと組んでですね、うまい仕組みを作るっていうことがあるわけですね。だからどっちかっていうと、まあ、人間技ですよね。人間の欲望の極致っていうのがいわゆる王様ですよね。で王様の特徴はですね、必ずひっくり返されるんですよね。ある時代はいいんですけども、もっと強いのが王様が現れてやってくるとですね、負けたらもうねその地位は奪われますよね。いわゆるこうロシアのロマノフ王朝もそうでしたけどね、うん、で今ある種のこう連合というかですね、ひっくり返されないように、まあ、うまい仕組み作ってですねやってるわけなんですけども、でそういった王様の世界と比べてどうかというと、もう天皇ってのはもう全然別格なんですよね。国の王様でないですからね、うん、天の王様ですから、うん、もっと言うとそうですね、宇宙の王様と言えるぐらいのものなんですけども、ですから天皇が誰かに侵略されて変わるってことはないんですね。いわゆるこう織田信長にしてもこう、ね、豊臣秀吉にしても自分が天皇には当然なろうともしないし、うん、それはそれで別にこう立てたわけですよね。ですから別格なわけです。でどう別格かというと、まさに天の王であり宇宙の王であり、まあ、地球の王であるっていうのが、まあ、本来の天皇でありまして、でもちろんそれは歴史によってね だいぶその役割も変わってきましたけども、ただ本来的にそういう存在であるからこそこの2700年弱ですね、はい、今のこの天皇制というのがもう世界でもこう稀な制度というか存在として未だに続いてるっていうことが言えるわけですね。で結局この天皇とは何かというテーマに関しても、まあ、先ほどのですねグローバリズムといいますか、 日本をダメにしようっていう勢力がありますけども、そこが天皇というものの価値をどんどんこう下げて日本人に見せるようにしまして、で場合によっては天皇っていうと先ほどのように右翼とこうつながったりですね、あれこう右翼の団体もほとんど日本人は入っていないんですけども、怪しいのがですね、あのわざとこう名を汚すように凱旋者でやるわけですよね。
かなりの突っ込んだ本編で話すような内
容ちょっと言い過ぎ
いえいえ、まあでもここは正しく日本人としては知っておくべきと、もっとまあ我々が想像するというか我々が思っているよりもっと天皇というのはすごいというか、
そうですね、
まあ、存在だということですね、はい、そして
天皇の使命と日本人の遺伝子、
はい、
のまあ、天皇のこう役割とか使命については今お話した通りですけども、やはりこう今注目したいのはですね、この日本人の遺伝子っていうところなんですね。まあ、こういう世界詳しい方はご存知と思いますけども、日本人にはですねヤップ遺伝子ってあるんですね。まあ、これだいたい成人男性のまあ 30% から 40% ぐらいあるって言われるんですけども、でこれを持ってるのはアジアでは日本人だけなんですね。あの中国の方も韓国の方もすごく見た目似てますけど、まあすごくはないけど、まあ似てるわけですが全くないんですね。で同じくあの女性もそういった特殊な日本人の遺伝子を持ってまして、でそういったヤップ遺伝子がどういう働きがあるかというとですね、これが今分かっているところでまず親切なんですよね、人に対して。
うん、もう遺伝子レベルで決まってるんですか
あの親切で嘘をつかないってことなんですよ。であと他人のために自分を犠牲にできるっていう遺伝子なんですね。あのその遺伝子の人が例えばですよ、うん、あの例えがいいか分かりませんが、軍隊となって一団を結成するとめちゃくちゃ強いんですよね。その遺伝子というのが縄文の遺伝子なんですね。一番多いのがアイヌとあと琉球ですね。そこは一番こうヤップ遺伝子が多いと言われてまして、こう人に親切にできて自分を犠牲にできるっていうのが、まあ、本当にこう日本人の特徴だと思うんですよね、
はい、
でそれといわゆるこう対極にあるのがですね、利己的遺伝子ってあるんですね。
うん、
これあのドーキンスっていう西洋のですね学者があのちゃんと命名してるんですけども、あの人間には利己的遺伝子があるって言ってるわけですね、うん、
はい、
まあ、だいたい西洋人はそういう感じになるんですけども、まあ、日本人もですねほとんど今はまあ毒されてるんで、まさにこう反対側、利己的遺伝子じゃなくて公の遺伝子といえるものが、まあ、このヤップ遺伝子っていうことが言えまして、この遺伝子はあの私たちが気づいていないだけで、発言させようと思いますともう一回こう自分の自らに呼び起こすことができるわけです。でそれも言霊でできるんですね。でそうしますとその段階で大体皆さんあの運勢がもう変わりますね。
すごい話になってきましたけれども、ちょっと喋りすぎじゃないですか。
あ、ちょっとそうですね、時間
がなんかいやいや、もう本編のような内容になってきましたけどなるほど、
はい、ですからそういった意味ではその遺伝子っていうのはもう科学ですし、こう神秘じゃなくて遺伝子を清めれば良くなるのは当たり前っていうですね、まあ、そういうことになるわけですね。
いやちょっと突っ込んだ話をしていただきましたけれども、ね、この辺にしていただいて、
はい
はい、
まあ、2つ目のテーマですね、日本人として絶対に知っておくべき真実の日本、はい、あるいはまあ日本人天皇というものを学んできました。はい、いよいよ最後の
はい、
テーマにいってみましょう。
人生100年時代にサバイバルするには、
はい、まあ、これね人生100年っていうのはよく言われてますけど最近、サバイバルするにはということで、これはまあ大野さんからの希望でサバイバルというのを使ってるんですけれども、
ええ、あ、そうなんですね、
はい、まあ、このテーマですね、まずこちらですね、
2030年までに 46% の仕事がなくなる、
はい、
今ですねご覧になっていただいているスライドはですね、これもちょうどあの先日行ったアメリカの研究所から持ち帰ったものでして、
うん、
でこれはまあ日本のっていうかそのアメリカの方のデータというか情報なんですけども、マッキンゼーっていうですね、
はい、
まあ、コンサル会社ありますけども、まあ、そこの調べらしいんですが、まあ、2030年までに8億の仕事が消えますよと、広い意味で言いますと仕事のこの半分弱がですねもう消えますよと、
うん、
言ってまして、じゃあ消えたところは誰がやってるんですかっていうと、もう全部機械がやっちゃうんですよね、
うん、
まあ、それは人工知能であったり、はい、まあ、オートメーション化された何かであったりしますけども、うん、まあ、そういったあのこう時代になってきますと、ますますこう失業者が増えてですね、何したらいいのかっていうことにこうなりますが、ただ実はあのこの時までにあの人類がある方向に向かえばですね、逆に仕事をしないでも生きていけるっていう状態にもなるんですよね。普通は仕事しないとお金入らなくてあの餓死しますよってことになりますけど、そうじゃない社会ができた場合にはむしろこれは望ましいことであって、うん、まあ、仕事は機械がやってくれて人間は遊んで暮らせるっていう図式も描けるわけです。ですけど今そういう分岐点にいますので、私たちがどういう心構えでいるかどうかによってこれからの未来の方向性がもう本当に明るくも暗くもなるっていう、ですから客観的にでもこうだってことは間違いないと思うんですね、うん、はっきり言いまして機械優秀ですから、うん、あの人に頼むより機械にやらした方が全然ね、スピードも速いし正確だし愚痴も言わないしあの変な念も送ってこないっていうかいろいろね、
確かに、まあ、でもあと10年ちょっとですもんね、
う
ん、
そうですね。
で、まあ、でも実際に水面下ではというか我々もこうゆっくりの変化だからあれですけど、スマホなんて10年前持ってるとも思わないし、
う
ん、
そうですね、
はい、パソコンでの仕事とかいろんな場、まあ、住む場所にね制約されずに、うん、あの仕事したりとか、いろいろ変わってはきてますけど、もっと劇的に変わってくる中で、
はい、
まあ、これを踏まえてどう生きるかだと思うんですけれども、
はい、
まあ、じゃあそれは一人一人の心がけにかかってくるということですかね。
そうですね、そこでどういう心がけかということについて、
はい、
あのちょっとお話をしたいと思うんですね、
はい、
生き残るライフスキル、
はい、
まあ、スキルっていうとね、なんかちょっと小手先のような感じになっちゃうんですが、
はい、
まあ、ただこれ人生全般の大事な要素として捉えますと、
はい、
これはもうはっきり分かっているんですけれども、どうあれば生き延びられるかというと、まずですね、真面目だっていうことなんですよね。生真面目だっていうことがまず一つなんですね。次に等身大だってことですね。要は自分をでかく見せようとかしない、もう自分のこうあるがままをこう出して勝負するっていう。あともう一個はですね、人のために動ける自分っていうことですね。結局あの何をここで言いたいかと言いますと、今のこの情報化社会の、まあ、素晴らしい点はですね、今まで見えなかった悪事をですね、全部暴いてくれてるんですよね、うん、
なるほどですね。そして
個人がとてつもない力を持つ時代だからこそ、私たちは個人の真の力に目覚める必要がある。
まあ、これはあの、まあ、個人が力を持つというのはこうネットでの発言力とかですね、うん、あの本当に一回の主婦の方がもうそれこそ YouTube なりネットを通じてもう自分の意見バーンとこう出せる時代でありですね、まあ、そういった意味でのこう力っていうのはこう皆さんこれまでのこうがんじがらめな世界ではなくて、いわゆるこういい意味で開かれた中で発揮していると思うわけなんですが、ただやはりこうそこで大事なことは、まあ、たまたまねこう言いたいこと言ってるっていうんではなくて、あの本当の自分の力にこう目覚めたと仮定しますと、もうそれはもうこの力が本当に100倍1000倍万倍になるんですね。
もう言っていただきましたけれども、こちら、
はいはい、激動の世の中をサバイバルする奥義と帝王学が日本に残されていた、
は
い、
今日ここまでお話ししたのはまだ帝王学まで入っていないんですよね。
うん、
いわゆるこう日本人としてのこう素晴らしさっていうところがメインでしたけども、まさにそういったあの素晴らしい部分というのがただ素晴らしいんではなくて、いわゆるこう帝王学という観点で言うと、帝王っていうとちょっと語弊もありますが、ちょっと他に日本語ないので、まあ帝王学になってるんですけども、あのその世界っていうのはもう素晴らしさどころか本当にこう宇宙をコントロールするっていうぐらいの中身なんですね。ですからあの技のこの深みっていうんですかね、この個人で見るとはやっぱり全然違うわけですね。公すらコントロールするっていう、そういう世界でもありますから、これはすごいものが残っていたんだなと改めてちょっと思いますね、
はい。まあ、この教えを、今回本編では開示していただけるということですし、まあ、なぜこの教えが、まあ、大野さんあるいはその長澤先生のところに残されてたのかというのをまたおいおいちょっとね聞いていきたいなと思いますけれども、はい、まあ、最後に一つだけお伺いしたいのは、なぜ今このタイミングでこれほどの、まあ、英知というのを公開していただけるようになったのかというところですね。
まあ、これも冒頭にお話ししたかもしれませんけども、あの本当にまずいからですよね、このままだとあの
まずいと、
あの皆さんが多分知らないだけかもしれませんけど、本当に日本という国はあの相当狙われています。 地域日本を亡き者にしようってことでもともと動いてますから、でそれがかなり本気出してきてるっていうこともありますし、今度は日本っていう観点ではなく全世界っていうことで見た場合でもですね、まあ本当にこう終末というかもう終わりですよね。もう終わりの時代に入っているわけですね、まあ、ローマ帝国の終わりと近いというか。
ですからまあもちろんその本気の人というかあれなんですけど、最初に僕も言いましたけれども、はい、今回の教えっていうのは、まあ、誰でも彼でもじゃないんですけれども、うん
はい、
ただあこれやってみようかなっていう人が一人でも増えることがまあ意味があるということですね。
まあ、でもそういったあのおっしゃる通り、一人増えればその人はこれからね、先ほどのこうヤップ遺伝子のスイッチが入った状態と同じ、
はい、
あのことで動きますから、また周りにいろんな影響を与えるでしょうし、
はい、
また影響を与えられた人が広がってきますから、
はい、
ちゃんとやっていただくとすごく嬉しいですよね。
ということで、
はい、
ちょっとずいぶん深いところまで、ね、あの最初から話していただきましたけれども、まあ、今回のですね、まあ、一の巻と呼んでますがプレ講座の第1回を、はい、まとめるとですね、激変する世界のところがありましたけれども、はい、まずしっかりとその世界情勢を把握しようということ、そして、まあ、日本ですよね、日本という国、そして天皇、あるいは我々の日本人の遺伝子というところまでもちょっと驚きましたけれども、はい、お話を伺ってきました。まあ、正しく、まあ、神道とかですね、天皇についても多くの方理解いただいたんじゃないかな、
はい、
そして、まあ、その中で日本人が持つ、まあ、遺伝子というか使命というか、そういったところにも南さんも気づかれたんじゃないかな、
はい、
そして、まあ、その上でこれからの時代をサバイバルする、まさにサバイバル、本当にこう、ね、時代が変わる、まあ、終末論とも言ってましたけれども、うん、そんな時代ということを認識をして生きていくためのスキルは何でしたでしょうか。
嘘をつかない、等身大で生きる、そして人のために生きる、
はい、
はい、
合ってますでしょうか。
はい、正解です。
これを使っていただいてもいいでしょうか。
これ使うことになるとは思いませんでしたが、
南さん、
はい、
第一関門クリアですよ。ということで再び南さん戻ってきましたね。
はい、はい、
タイムマシーンのようですが、本当にすごい内容でしたね。
ですよね。
あのね、本当に、2019年春の時も大反響だったんですけれど、はい、ものすごいコメントもいただいてですね、
はい、
1回目からすごかったんですが、今回このね見てる方もぜひコメントをお寄せいただきたいというふうに思います、
はい、
で今回本当にお時間の都合で、ちょっとカットしているところもたくさんあるので、
はい、
大野さんのコメントが気になるっていうすごくあると思うんですね、はい、そこのためにもぜひ、コメントをして完全版を受け取っていただきたいというふうに思います、
はい、
そのコメントはですね、この皆さんご覧になっている動画をご覧になっているページの、ところからコメントできる、ね、ところあると思うのでそちらからお寄せください、
はい、
そしてですねコメントいただいた方にはこちらになります。
特別収録映像といたしまして、
はい、
払い鎮魂厳礼とはということで、私南が大野さんにインタビューをさせていただきましたので、
はい
はい、そちらの映像特典もぜひ入手していただければと思います、
はい、こちらはあの、まあ、初めて今回、
はい、
払いとか鎮魂とか厳礼に出会った方もたくさんいると思うので、その方々のために南さんが大野さんにご質問されたという、
はいはい、
これぜひ受け取っていただきたいですね。
そうですね、はい、
はい、そして
一の巻の完全版です、
はい
ね、さっきからあのすごい映像でしたねって盛り上がってるんですけど多分現状皆さん全部はご覧になってないんですよね、はい、なのでぜひあのコメントを寄せいただいて、完全版をご覧いただければと思います、
はいはい、これ完全版どれぐらいあるんですかね。
そうですね、まあ、これから若干編集もしますが、
はい、
約1時間半ぐらいになるんじゃないかと思います、
はい、ということですね、
はい
はい、まあ、一の巻から盛りだくさんですが大野さん、まあ、一の巻を締めていただけますでしょうか。
はい、まあ、一の巻を見ていただきますと、やっぱりこう日本という国が本当はどういう国なのかっていうこととかですね、
はい、
あと、こう自分たちはいかにこう騙されていてあの嘘の教えに一生懸命こうなっていたってことがまあ、お分かりいただけるというかいただけたかと思うんですね、
はい
はい、
ですね。そして、まあ、二の巻以降にはなりますけれども、
はい、
まあ、現状をしっかりと把握していただいた上でですよ、
はい、
二の巻はこちらになりますけれども、
はい、次回プレ講義2の巻はサバイバルのための武器をあなたに授けよう、はい、和の引き寄せの法則、
はい、ということで、まあ、時代をまずしっかり認識していただいた上で、じゃあそのためにそのこんな時代にいかにサバイバルしていくかというですね、武器を、皆さんに私ではなく南さんでもなく小野さんから、はい、授けていただこうと思ってます、
はい
はい、第2回もねすごい大きな反響いただきましたので、これぜひね、ご覧いただきたいというふうに思います。はい、次回ですねプレ講座2の巻ありますけれども、その先にはですねプレ講座4本、ありますけれども、その先に本講座ということでこちらになります。
元礼の究極奥義エンペラーコード、宇宙創造原理徳佐の神田からの教えを伝授するオンラインプログラムです。
はい、ということでこちら本当にまさに本講座ということで、全てが明かされた、はい、講座のですねオンライン版ということで、こちらを皆さんにも公開させていただきます、
はい
はい、まあ、とにかくすごいとしか言えないんですけども、はい、あの本当にすごいのでですね、やっぱ日本人としてこれからを生きるですね、うん、意識進化しながら公のために生きたいという方はですね、ぜひこちらの本講座オンラインプログラムの方もですねご検討いただきたいと思います。
はい、
はい、ということで第2回でまたお会いしたいと思います。小野さん、南さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でも考えていただきたいのは、ずっとこう誰かの影響を受けて支配を受けてですね生きる人生と、もう一切こう支配を受けずにですね生きる人生と、どっちを選ぶかといったら辛いかもしれないけども全然やりがいがありますし、大体みんな見失って生きてるんだよていうか2030年までに神を人類が掴まないとこの文明は滅びちゃうよって言ってるわけですよね。
これを本当に教えていいのかみたいな、
まあ、いわゆるこの宇宙を創造しているのは自分だっていう考えになってくるんですね。